この通読、皆さん励んでおられるでしょうか。今年、コロナの中にあっても非常に皆さんは本当に改めて取り組もうとしてくださっていると聞いています。心から感謝します。今週いよいよマタイが終わりますね。そして出エジプトからレビ記に入る、そんな一週間になるかと思います。出エジプト記の最後、幕屋のことがダラダラダラダラと続いて、ちょっと疲れている方もいらっしゃるかもしれません。そしてレビ記って聞くと、もうそれだけで疲れてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、神様の面白い配慮というか、その神様の計画が、その出エジプト記の最後、幕屋のところ、またレビ記にたくさん記されていますので、ぜひ楽しんで読んでみてください。例えばのヒントですが、色一つ一つ、青、金、赤、紫、これ全部イエス様の、ね、天から来られた青、王の王である金、また紫、天から栄光に輝く金、そして王である紫、そしてイエス様の十字架を表す赤、そういった色一つ一つにもイエス様が隠れていたりします。数字はもちろんのこと、あんまりそこまで入ると通読できなくなっちゃうと思うんですが、でもイエス様がここに隠れてるかな、ここにイエス様がいらっしゃるかな、そのような視点で出エジプト記、またレビ記、今週も読み進めていくことができればと思っております。またではご一緒に、今日はですね、パワーポイントの方を先に出していただければと思います。先週まで主の道を整えよ、イザヤ書の40章をテーマにして見てきました。今年のテーマは何ですかと聞かれて、もう主の前に道を備えよと皆さん言えると思います。そしてこの終わりの時代の花嫁として私たちは整えられるんだということを4週間5週間にわたって確認しています。何度も繰り返しますが、終わりの時代が来る、もうそこまで来ているという、この御言葉が言っていることを本当に受け止めないと、イエス様の初臨の祝福だけ受け取って、私たちが生きている間に絶対に再臨は来ないっていうような生き方を私たちはしてしまいます。でも私たちが生きている今日か明日か、いやそこまでじゃなくても何年だろう、イエス様が来られるということを本当に思いながら生きる、それが私たち御言葉を生きる、本当にイエス様を受け取った者の生き方だと信じます。先週までこの終わりの時代、異邦人の諸国のために対しても約束が、主の約束が語られていることを確認してお話しして受け取ってきました。そしてこの2月も3回シリーズで御言葉を受け継ぐ、取り継ぐ恵みに、特権に預かっていますので、主は本当にこの終わりの時代に、また主はあなたがこのシーズン何を語れと言っておられますかと祈り求めながら来ました。そして導きと信じて、旧約聖書からヨナ書を取り上げることとします。イスラエルを中心に描かれている旧約聖書、ある方と話すと、本当に聖書ってイスラエル、イスラエル、イスラエル、どこまでイスラエルのこと言えばいいんですかと。確かにそうです。でもそこを学ぶことで私たちへの恵みも大きくなるんですが、でもそのイスラエル中心の、特に旧約聖書の中にあっても、本当に異例中の異例、異邦人への宣教が語られているという視点、またイエス様ご自身もこの印の他には与えられないというふうにおっしゃっているところ、このところからこの季節に主が語っておられる御言葉だと信じて取り継がせていただきます。アメン。ではヨナのことを少し確認しましょう。次のポイントお願いします。第二列王記の14章の25節クリック、パワーポイントをクリックしてくださいますか。第二列王記の14章の25節にこう書いてあります。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテヘフェルの出の預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであったとあります。第二列王記14の25です。ここに出てくるアミタイの子ヨナと同じです。ヨナさん、どんな人かというと、名前はヨナ、意味は鳩、全部書く必要はありません。父のお父さんの名前はアミタイさん。出身地はガテヘフェル。ガテヘフェルというのはどの部族への割り当てだったかというと、ゼブルン族でしたので、ここの出身だということでゼブルン族だということがわかります。そこまでの情報いらないよってもう思ってる人もいること知ってます。でも言わせてください。 彼の勤務地イスラエル、北イスラエルですね、北イスラエル王国、そして彼の生きた年代は紀元前 BC の780年から760年頃です。先日まで確認してきたイザヤ、預言者イザヤは BC 745年から680年、700年頃が間でしたので、イザヤよりも少し前の時代の預言者ということになります。またイザヤは南ユダでしたが、彼は北イスラエル、そして北イスラエルが捕囚されてしまう、もうチリジリになって消えてしまうという、そういうのは720年頃ですから、それよりも50年前ぐらいに活躍した、まあ、用いられた預言者だということがわかります。では早速ヨナ書の1章の1節と2節をご一緒に朗読してまいりたいと思います。ヨナ書1章の1節と2節、よろしいでしょうか。3、はい。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。アメン。早速第1番目、今日は途中で朗読を挟みながらやっていきたいと思いますので、まず早速第1番目ですが、主は、皆さんテーマをまず映してない方も、映せなかった方もいらっしゃるかもしれません。すいません。今回のテーマは、救いは主のものです、というシリーズにしたいと思っています。主の御名を呼ぶ者は誰でも救われるという今日のサブタイトルです。聖句は、ヨナの1章、1節から16節、使徒の18章の9節、10節、ローマの10章、11節から13節です。よろしいでしょうか。では第1番目です。主は悪の満ちる異邦人の町を覚えているということです。このヨナの書かれた目的そのものとも、もちろんそのもの自体でもあるんですけれども、このヨナに対するニネベの町へ行きなさいという言葉は、ヨナ発信でヨナが行きましょうかとか、ヨナが行ってみましょうというふうに言った言葉では決してありませんでした。イスラエルの主と呼んでいますけれども、このイスラエルの神は天地を作られた唯一まことの神であって、全人類に対する責任を持っておられるということです。ですから異邦人に対する配慮、計画、お言葉も旧約聖書の中にたくさん散りばめられています。私たちが本当に注意を凝らして読むならば、確かにここそこに主の異邦人に対する愛と配慮、計画が散りばめられています。主はこの異邦人全人類に対して責任を持っておられるからです。そして愛しておられるからです。ニネベという町について、この起源を少し見ていきたいと思います。それは創世記の10章の8節から12節です。創世記10章の8節から12節では3、はい。クシュはニムロデを産んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。彼の王国の始めはエレク・アカデであって、皆シヌアルの地にあった。その地から彼はアシュルに進出し、ニネベ・レホボテ・イル・ケラフおよびニネベとケラフのとの間のレセンを建てた。それは大きな町であった。アメン。ありがとうございます。 ニムロデがニネベとレホボテイル、ケラス、そして冷戦の町を建てたというふうに言っています。ニムロデは地上で最初の権力者となったというこのニムロデは、聖書辞典によりますと、まあ、おそらくという中付きではありますけれども、私たちは反逆しようという名前の意味だそうです。まあ、すごい名前ですね。神の国とサタンの国の戦い、神の国とサタンの国の対決構図があるということを前に少しだけ少しずつ確認してきていますが、その構図でいくと間違いなくサタンの国代表です。主のおかげでというふうに先ほど9節のところを読みました。ですけれども、これは、このおかげでというふうに訳されている言葉は少し結構いろいろな訳が可能な訳でして、主に対抗して、主に反抗してという訳も可能な言葉になっています。ですので、主のおかげでというよりは、主に対抗し、主に反抗してという意味で訳せます。主に反逆し、他者を力で牛耳ることによって大きな町を建てた。サタンの国の少し復習になりますが、サタンの国は、その王座に座っているのは誰でしたか？サタンではないんですね。サタンの王国の王座に座っているのは人間です。そして人間が中心ですという考え方です。創世記のところを2017年に学んだときに、人間中心の国はどのようになるのかということを学びました。少しだけ復習します。次のスライドお願いします。はい。先ほどで、はい、ありがとうございます。書く必要はありません。2017年やったときですけれども、人間中心主義、人間が中心に、サタンの国はどんな感じかというと、人間が中心に座っています。そして、人間が全ての物事の基準となります。人が自分に似せて、人間に似せて神様を作ります。そして神様を統治します。だから、この時にはこの神、この時にはこの神、この時にはこの神、俺が神を決めるから、時には神引っ込んでろ、俺がこの神を決める。そのようにします。3、人は神様を忘れて人間の力で問題を解決できると勘違いするようになっていきます。まあ、私たちの状況をいろいろ考えていくとき、本当に当てはまってしまうことが多いなと悲しくなりますけれども、これが人間中心主義はこのようになっていくんだということ。そして、考えさせられることは、このニムロデさんのお父さんの名前はクシュと言います。最近我が家では家系図が流行りなんですけどね。ニムロデのお父さんはクシュです。クシュのお父さんの名前はハムと言います。名前はハムさんです。おじいちゃんですね、だから。ニムロデのおじいちゃん。そして、ハムさんのお父さん、つまりニムロデさんのひいおじいちゃんの名前はそう、分かってますね。ノアですよ。ノア、ハム、クシュ、ニムロデなんです。で、ノアから4代と言わなくても、ハムから3代です。ハムさんだってあの箱舟乗りましたよ。大きな奇跡を見ましたよ。すごい神様の技を見ました。ありえないようなことを見ましたよ。でも、その子供の子供はもうすぐに神に反抗するものだ。俺が力で。というふうになってしまっているということ、本当に私たちという人間の罪深さをこのことから本当に思い知らされます。時代を少しヨナのところに戻します。ニムロデの建てたこれらの町々はヨナの時代にもアシリアの王の居城があるなど主要な町々として継続していました。そしてニネベという町はアシリア2の通り、この、ニネベというのは、女神の名前がその由来にあったと。そしてアシリアの首都だったというふうに言われています。もちろん、異邦人の町です。イスラエルを知らない、アブラハムの神を知らない、人間中心主義の町です。そのようなところに、私は忘れていないから、と神様の声が語りかけられているというのは、今日の私たちにとっても大きな慰めではないでしょうか。私たちは前にも確認しました。世界最大に まあ、ちょっとこの前数字を少し確認しましたが、バングラディッシュは本当に大きな勢いでイエス様が広がっている。私たちはもう本当にそこまで世界最大の未練不足というところに来ているということを思い知らされました。そしてその中でも私たちはその首都に住んでいる。主よ、本当になぜですか。でも感謝します。主はその悪の満ちる大きな町、その国の首都を忘れておられないことを本当に感謝いたします。このヨナという名前は、次のポイントをお願いします。ヨナという名前は、先ほど確認しましたが、ハトという意味でした。お父さんは真実、真実の子、ハト。そのハトが象徴するのは、イエス様が洗礼を受けた時に注がれた聖霊ですね。本当にその聖霊様が、私たちの主の霊が、その町の中に今日も愛しているよ。今日も働いているよ、今日も忘れていないよ、そのメッセージを伝えたいんだよという主の霊がその中に働いているんだということを受け取り、心から感謝いたします。私たちはどのようにしていいかわからない、本当にもうどうしたいんですか、その中にありますけれども、しかし聖霊様が、御霊が言いようもない深いうめきを持って取りなしておられるということを心から感謝いたします。アメン。使徒の18章の9節10節ご一緒に朗読しましょう。使徒の働き18章の9節10節です。3、はい。あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。アーメン。パウロはユダヤ人コリントに来ています。この箇所コリントの町に来ています。でも最初はいつもの通りユダヤ人たちに伝道しています。でもユダヤ人たちが反逆し反抗するので、パウロはもう私はこれから異邦人の方に行くというふうに宣言した。その直後です。この数節前にパウロのその宣言があります。彼が異邦人の方に行くというふうに宣言したその町で、コリントの町で、異邦人の町で、その時に夜、主はこの町には私の民がたくさんいるというふうに宣言してくださっていることを本当に感謝いたします。異邦人のことを忘れておられず、そこに、それが私の民だと言ってくださる主が、今日もこの町の中で取りなし祈っていてくださることを心から感謝いたします。第2番目に行きたいと思います。ヨナ書に戻ります。ヨナ書の2章の3節から5節まで、ヨナ書1章の3節から5節まで、では3、はい。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシュへ行こうとした。さて主は大風を海に吹きつけられた。それで海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。アメン。第2番目、このような一章のところから受け取るポイントは、主への意図的な反逆は下る歩みとなるということです。前向きな嬉しいポイントじゃないところ申し訳ないですが、御言葉を本当そのまま、私の受け取るところ、御言葉をそのままポイントとしたら、このような文章となりました。主への意図的な反逆は下る歩みとなる。神様が2年目に行って語りなさい、 これ他の預言者たちだったら、ヨナも前にそのように応答してるんですが、はい、わかりましたって言って応答しようとした時に困難が来る、そういうパターンが多いですが、ヨナさんは一味違う男、キラリと光るものを持っている男でした。絶対に嫌だ、絶対嫌だ、神様の言葉を語りかけられて、はっきりと聞いて、自分は預言者だということを認識していて、もうなお嫌だというふうにヨナさんは言ったんです。いや、言ってないんです。正確に言うと反対方向へ出発いたしました。どのくらい反対方向だったか、すいません、何度もパワーポイントを今度もう一度お願いしてもいいでしょうか。本当何度もすいません、ありがとうございます。もう一度エンターを押してください。ありがとうございます。ちょっと文字が小さくて見にくいかもしれませんが、この赤丸がこっちに3つとあっちに1つありますが、一番こっちがニネベです。で、2つ目のところがガテヘフェル、出身地です。そして、3つ目のここがヨッパですね。イスラエルにいた場合のヤフォという名前でよく言われますが、そこで、あっちがタルシシュです。で、大体エルサレムはヨッパの近くだというふうに、こう、北イスラエルもガテヘフェルのあや、大体あの辺だというふうに思っておけばいいので、ニネベに行きなさいと言ったら、こっちですよね。でも、ヨナさんは反対方向へ、行きました。主の御顔を避けてというふうに書いてありますので、反対方向に行って、主から隠れられる、と、聖書の記述だけ表面的に読むとそう思えるかもしれませんが、ヨナさんは天地を作られた生きる誠の神を信じていますと9節で言っています、この後。ですから、海と陸と作られた天の神からどこに行ったところで逃れられるはずがないということをヨナさんは当然知っていました。分かっていました。でもヨナは反対方向に行ったんです。これは本当に意識的に意図的に嫌です。ということの表れです。なぜそこまで嫌だったんでしょう。一番最初に来る、また大きな理由は、異邦人だからです。ヨナさんは、一番最初にお伝えした第二列王記の14章のところで、ヨナさんが予言をしたときに、領土が回復しています。それはレボハマテからアラバの海までというふうに予言しています。そしたらその通りに領土が回復したんです。それはユダの地を取るような領土の回復の仕方でしたけども、彼は自分の使える北イスラエルのために領土を回復する予言は、はい、わかりましたと言って予言して、その通り実現しています。彼は神の言葉はその通りになることを知っています。北イスラエルの王様は、良い王様はいません。一人もいませんでした。生ける誠の神様を礼拝しますという王様は一人もいなかった。ヨナはそれを知っていた。でもその国の繁栄につながることだったら、その国がいいとされることだったら予言したんです。でも同じ神様が異邦人に対してというふうに言われたら、彼は絶対に嫌です。そのように拒否しています。本当に本当に深い理由については、さらにこの後、2回3回探っていきたいと思いますけれども、とにかく彼は主の言葉と反対方向へ行きますということを決断しました。そして聖書はそれを面白いように、下るという言葉で表しています。ありがとうございます。レジュメの方を戻していただければと思います。ヨナはどのように下っていったでしょうか。一つ目、それはヨッパに下りました。3節。新改訳聖書で2行目にあります。それは場所でしょう。地名で表されています。神様が意図した方向とは反対方向の場所に彼は行きました。ヨッパからタルシシュというところに行きましたが、聖書の名前にはすべて意味があります。それはヨッパは美しい、そしてタルシシュは精錬所、鉱石を取って、石を取って、そこから金属を出すためにこう作業をする、そのような場所のことですね。 美しいところから精錬所へっていうふうに言いますと、新約聖書でも信仰の試練は火を通しても精錬されていくっていうふうにありますので、イエス様を知っている、新約聖書を知っている人だったら、そっちは行っちゃいけないんじゃないっていうふうに思うような場所の名前ですよね。精錬所に向かう、いやそれちょっとまずそうだな、試練合いそうだよっていう予感がプンプンする名前ですけれども、いずれにせよ彼はそこまで知りませんので、そっちを向けて行ってしまいました。ヨッパ、タルシシュの町は当時本当に繁栄していたことでも知られています。ソロモンなどとも取引をしているような記述もあります。ですので彼は一時的な楽しさやそういうものにも一瞬惹かれた部分もあったのかもしれません。しかし神様の意図にまず場所で反抗します。二つ目は、この日本語訳では分かりにくいですが、船賃を払ってそれに乗りという、乗りという言葉が下りという言葉で表されています。これは方法ではないかと受け取りました。船に乗ってる限り、さっきのニネベ、内陸地ですね、船に乗ってる限り絶対に神様の言われたニネベにはつけないんですよ。どうやっても船に乗ってる限りはそこにつけない。神様の言われた方法とは絶対に反対でやってやる。そこにも彼の反逆、反抗心が見ることができます。三つ目は、船底に降りていって、ある、この船底に降りたという言葉です。嵐の最中に他の乗組員たちは、いや、船員だけではなく、乗っていたみんなの人たちだと思いますが、必死に船の上でもがいています。彼はその船の甲板ではなく、船底に一人で下っていました。人々から離れて一人になっていくということです。神様の召しを受けた預言者として人々に関わるということは、もう前提となるようなことだったかもしれません。けれども彼はそれをも拒否して、私はもう誰とも関わらない。一人で行きたい。それはすべて下るという言葉で聖書は表しています。念のためにポイントを繰り返しますが、これは意図的な反逆ということを言っているのであって、状況的にどうしようもなくとか、知らずにやってしまったとか、自分の力不足だったのでやむなくそうなりましたということを言っているのではありません。そのような状況の場合には、聖書は逃れてという言葉を使います。けれどもこの下るという言葉は、本当に意図的な反逆をしたということを、ヨナが意図的に反逆をしたということを言っているんです。第3番目、それでもなお主を恐れる民は起こされるということです。聖書の朗読は、8節から16節まで、少し長いですが、ご一緒に最後朗読しましょう。8節から16節まで、3、はい。そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれ。あなたの仕事は何か。あなたはどこから来たのか。あなたの国はどこか。一体どこの民か。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を恐れています。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。わかっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。そこで彼らは主に願っていった。ああ、主よ、どうかこの男の命のために 私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てた。アーメン。第3番目、もう一度繰り返します。ポイントは、それでもなお主を恐れる民は起こされるということです。ヨナはそのうちに主からの語りかけをいただきましたが、彼自身の考えと相入れなかったので意図的に反逆をしました。それは下る歩みとなりました。人間的な表現をするならば、もうどうしようもないという表現だと思います。しかしそれでも彼を通して生ける誠の神、天地を作られたイスラエルの神を信じる者が起こされているんです。このことはこのヨナ一章の力強いメッセージだと思います。聖書はそれを三つの恐れたという言葉で表現しています。五節、水夫たちは、最初に読みました、二つ目のポイントで読みましたが、水夫たちは恐れました。それは、水を、嵐を恐れました。自分の神々に叫びました。でも、それらが頼りにはならないことを知っていたので、祈りに献身するというよりは、積み荷を捨てました。自分の神に叫びながら、積み荷を捨てました。十節、人々は非常に恐れました。何を恐れたのか、それは、ヨナを恐れたんです。天地を作られた神を知っているヨナを、もっと言うならば、その神を知っていながら、その神に意図的に反逆するってヨナ、すごいな、お前を、ちょっと恐ろしいよっていう恐れ方だかもしれません。16節、最後にこのところで、人々は主を恐れ、新改訳聖書、太字の主を恐れ、自分の神々をに叫ぶのではなく、天地を作られた生ける誠のイスラエルの神を彼らは恐れるようになりました。13節のところで、12節で、私を放り込みなさいとヨナが言っても、なお13節、彼らは自分たちでまだなんとかなるんじゃないか、その神がいて、そのヨナがいるということを認識してもなお、人々は自分の力で生きる、そういうところを生きようとする、そういうところを通っているのを見ます。でもそれが本当に役に立たないということが分かったとき、彼らはヨナを投げ込めざるを得ない。そうして海が本当に静かになってしまったという奇跡を目の当たりにしたとき、彼らはこの神が本当の生ける誠の神であることを受け入れ、認め、信じました。この、主を恐れ、生贄を捧げ、誓願を立てたというこの記述は、彼らが本当に信じるようになったということ、本当に信仰するようになったということを表現しています。このところはもちろん、一人のイスラエル人、一人のユダヤ人の命の犠牲によって異邦人が救われるというイエス様が表されています。本当に恐ろしい暴風、私たちを殺す勢いで迫ってくる神様の裁きが吹きつけるとき、皆死ぬ運命にあります。皆が死ぬんです。助かる人は誰もいない。死して死にゆく運命、その中に人々はいます。罪に押して死罪を払っても、自分の神々に叫び求めても、それらは永遠の命を買うことは絶対にできません。しかし私たちの主イエス様は、ヨナに象徴されるように、下って下って下って、海の底にまで下って、黄泉にまで下って、異邦人の救いの道を開いてくださいました。神様のその裁きを自分が受けることを通して、異邦人の救いの道を開いてくださったことを心から感謝いたします。ハレルヤ。ヨナは異邦人のために行くことを嫌がりました。イエス様はどうでしたか？喜びましたか？人間であるイエス様、イエス様は完全な神でもあり、でも完全な人間でもありますから、人間イエス様のことを思うならば、心 ここにヨナの思いが、ヨナが表現していることが現れているのではないかと思います。私たちは異邦人として当たり前のようにイエス様の救いは私のためです、私のためです。でも、この国の、本当に私たちのために来たイエス様は、あのゲッセマネの園で、いや、それだけは、この杯を取り除けてくださいって、血を流してイエス様は戦われたのではなかったでしょうか。そのイエス様の愛、この私たちへ開かれた表示への本当に大きな愛を思うとき、本当にイエス様を心から感謝し礼拝し褒めたたえます。ヨナは嫌がった。このヨナの失敗をイエス様は取り戻してくださったお方であるから感謝いたします。イエス様はこのヨナがもうそれは乗り越えることができないと言って、全て下ってしまった歩み、それらを全部ひっくるめてあがなってくださった。そして異邦人の、もっと大きい異邦人への道を開いてくださった。そしてイエス様は御言葉の言う通り、喜んで十字架の道を忍んでくださったお方であることを心から感謝いたします。今日も私たちの救いの道を、救いの道であるイエス様を心から褒めたたえます。ローマ書の10章11節から13節、ご一緒に朗読しましょう。ローマ書の10章11節から13節3、はい。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシア人との区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、主を呼び求める全ての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。アーメン。パウロはこの手紙を、この箇所、旧約聖書からの引用によってイエス様がこれを実現し成し遂げてくださったという確信を持ってこの手紙を記していること、それが今日私たちのものであることを心から感謝いたします。ヨナを振り返ってみるとどうでしょう。誠の神様に立ち返った異邦人たち、この水夫たちにとってヨナはどう映ったでしょう。あいつ誠の神信じてたけど結局逆らうって本当ひどい歩みになるんだね、あいつ死んだよなと思われていたでしょうか。まあきっとそうでしょう。誠の神様を信じていてもなんだそれはと思われた。神に反抗したからもううまくいかなかったんだなと思われた。私たちももしかしたらそのようなことがあるかもしれません。そのような過去があるかもしれません。しかしイエス様がそれらすべてを取り返してくださったということは、私たちの過去も含めて取り返してくださったということであることを今日ご一緒に受け取ってまいりましょう。イエス様はこのヨナの失敗を取り返してくださったように、私たちの過去の失敗もすべてひっくるめて、それでもなお主の栄光が現れるようにしてくださると信じて前進していきたいと心から願うのです。こんなことではダメだった、こんなはずではなかった、これではやっぱりダメだったんだ、あの時のあのことがあったからだ、あれが私は知っていたのに従えなかったからだ、そのようなことがあったとしてもなお主はこのヨナをひっくるめて栄光を表してくださったように、異邦人が主を崇めるようにしてくださったように、私たちの失敗をも通して従えなかったそのすべてを通して、主を恐れる民、生ける誠を知る、生ける誠の神を知る民を起こしてくださると心から信じます。最後ご一緒にローマ書の8章26節から28節、ご一緒に信仰を持って感謝して受け取りながら朗読して応答の祈りとしていきたいと思います。では、教会堂におられる兄弟姉妹は立ち上がってご一緒に朗読いたしましょう。ご自宅の方も本当に主の前にこの御言葉を朗読宣言していきましょう。主がその御言葉を聞いてくださいます。3、はい。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。 なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。アーメンを通して祈ってまいりましょう。